今日恵みをいただく御言葉は第1サムエル記の17章1節から37節です。 1 Samuel chapter 17 from verse 1 to 37。第1サムエル記17章1節から37節です。それでは初めに11節までを宣言します。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にあるエフェス・ダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の絵は旗折りの巻きの棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。ゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいた。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人よこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し非常に恐れた。それでは一言お祈りいたします。今日も御言葉を通して我らを養ってくださる我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。あなたは昨日も今日もいつも一生変わらぬ主、あのダビデの時代、ダビデがあなたを信頼したらあなたが豊かに働くなったと同じように、今この時代我らもあなたに信頼して働くならば、豊かにダビデに働いたごとく我らにも働いてくださる主であることを信じ感謝いたします。どうか今晩我らともどもあなたの御言葉によって養ってください。取り継ぐ人の上の唇を清め整え、また預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。世の中の強者が、ね、登場するんですけども、しかし、世の中の強者がどんなに強くても、またどんなに装備が、ね、充実していて、資金があり、力があり、人数が、ね、多かったとしても、しかし神の国の人がですね、本当に御国の思考パターンで、ね、御国の言葉を宣言して、そしてその御国の言葉通りに進むならば、その世の装備、世の強者を、ね、打ち勝つことができることの、その最高の例が、ね、この第1サムエル記の17章に、ね、記されております。ここにおいて、ね、ゴリアテという、まあ、巨人が出てきます。ね、背の高さは6キュビト半と書いてあります。つまり2メートル86センチです。2メートル86。私よりも1メートル以上の身長の巨人がゴリアテですね。彼は頭には青銅の兜をかぶっています。身には鱗とじの鎧を着てつけて、鎧の重さは青銅で5000シェケルと書いてあります。57キロです。まあ、ちょっとした女性よりも はるかに重い、ね、そういうそのぐらいの、ね、重量の、まあ、鎧を、ね、身につけているわけですね。もう全身固めていて、ね、ちょっとなんか剣をやってもカーンともう鎧に、ね、当たって跳ね返るだけ、みたいな、そういう、鎧、をつけており、また、足には青銅すね当て、ね、肩には青銅投げ槍を背負っていて、でその槍の絵は旗織りの巻きの棒のよう、ね、もうですからこんなぶっといですね、このゴリアテの投げ槍、ね、でそれで、槍の穂先は、ね、鉄で、600シェケル、ね、まあ大体7キログラムぐらい、ね、7キロもの鉄の、ね、もうですから鉄アレ、ね、5キロ鉄アレでなんかふんふんやっているよりも、ね、もっと、ね、大きい、ね、その鉄でできた、その鋭い、ね、刃が穂先についた槍、旗織りの、ね、棒のような、ね、その武器を、ね、彼は、ね、背負っております。で、それで、まあ、このグレアテがイスラエルの陣に向かって言います。お前らはなぜ、ね、もうそうやってガン首並べて出てきたんだって。俺はペリシテ人だ。お前たちはなんだ、サウルの奴隷ではないのか、ね、一人選んで、ね、俺のところによこせ、ね、さあここにいる皆さんはサウルの奴隷ですか？
いい
えですね、神の子イエス様の弟子ですね。で ならば皆さんは大丈夫ですけれども、本当によく日本人こういう言葉に弱いんですね。お宅の会社は、ね、どちらの会社ですか、ね、名刺交換するときですね、もう相手の会社の格とこちら側の会社の格をなんか比較しようとしてですね、あなたは、ね、何々株式会社の、その社員ですか、ね、サウルの奴隷ではないかと言ってるのとほぼ同じですね。これこの、ね、どこに所属しているのか、ね、自分がどこの、ね、しもべ、どこの、部下に値するのか、そのことでこの日本は、ね、よく本当に価値観が測られがちなんですね。ゴリアテは突きつけてきます。俺はペリシテ人だ、お前らはサウルの奴隷ではないのか、ね、ということで、ね、言うんです。でこの時多くのイスラエル人がそうだ、我々はサウルの奴隷だってなんか、まあ心の中ではそういうふうには言葉では言わないにしてもなんか、それを認めてしまって暗黙的に了解してしまって、自分たちが神のしもべ、ね、イエス・キリストの弟子と、ね、先ほど、ね、皆さん宣言しましたね。そうではなく、ね、なぜか彼らはもう暗黙的に自分はあたかもサウルの奴隷であるかのような立ち居振る舞いを、ね、ずっと、ね、まあ、取ってきたのがこの、サウルの下にくっついて、でそしてこの、ね、ペリシテ人に、ね、殴られている、この、ね、イスラエルの陣営の人々です。でペリシテ人は、ね、お前らサウルの奴隷だではないのか、言います。一人を選んで俺のところによこせ、俺と勝負して勝ち、俺を打ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せばお前らが俺たちの奴隷となり俺たちに仕えるのだ。もう一方的に、暴力的に、物事の決めつけを、ね、このイスラエルの陣営に投げかけてきます。イスラエルの陣営はこの、ね、サウルの言葉に、ね、何ら同調したり、ね、そんな、ゴリアテが勝ったからといって、ね、ゴリア、部族全員が、ね、このゴリアテの証言になる、ような筋合いは一切ないんですけれども、ね、しかし、彼らは本当にこのゴリアテの言葉を鵜呑みにして、ね、そしてゴリアテが勝手に言葉で、ね、構築したこのルールの奴隷に縛られて、ね、でそれで、このイスラエルの人々は、ね、みんな意気消沈して、ね、非常に恐れてしまうんですね。このペリシテ人は、ね、言います。今日こそイスラエルの陣を殴ってやる、一人をよこせ、一つ勝負をしよう、まあ、こういうふうにですね、まあ、大冗談にもう本当になんかあたかも自分がもう一番強いかのような、まあ、ゴリアテはそういう言葉によって、まあ、この論説を仕掛けて、でこの言葉一つで全イスラエルの陣営はもうこれで、ね、震えをののいて、ね、この言葉を聞いて意気消沈し非常に恐れたと注意説に書いてあります。この言葉によって、彼らは意気消沈して、ね、しまいました。でこのような状態、ね、本当に 私たち、世の中において、ね、こういったことがあるかもしれません。相手のそのなんか装備の凄さ、相手の巨大さ、相手が本当に自分たち自分自身のそのなんかね、あの知恵とか知識とか巧みの技とか、あるいは資金力とか、それと比べて相手は本当にね、もう威風堂々としているありさま、ね、相手の方がなんか巨人巨体、ね、に見えて、でそれで相手の言葉がかかってくると、ね、こっちはもう本当に弱小、チーム弱小企業、ね、そういうふうに思って、でそれで意気消沈してしまうということは確かにあることです。で、ね、世の中思考でいくならば、ね、この、ね、意気消沈組に入ってしまいます。この世の中の、ね、考え方は、ですから、いかに装備を整えて、いかに資金を集めて、いかに、ね、自分自身の、ね、あの力を蓄えるか。ですから、ね、当時はもうあのウェイトリフティングした者勝ちなんですね。もうトレーニングした者勝ち、ね、また、ね、鉄をかき集めた者勝ち、ね、そしていかに体を、ね、あのがたいを大きくして、ね、でそれで威風堂々としている様をした者勝ちが、まあ、当時であり、そして今日の世の中であるわけです。でこの世の中、ね、世の中思考ではそういうふうにいかに自分が、力を蓄えて、また何か資格を取得したり、あるいは何か大きな企業に入ってその名刺を取得したり、まあ、そういったネームバリューとか、あるいは何か力、そうしたもろもろを蓄えて、でそれで勝負をしようとするんですね。それが世の中思考的な勝負の仕方、まあ、世の中ではいかにそれを蓄えて稼いでした方が勝つかということですね。世の中ではそうなんですけども、しかしだからといって彼らが勝つとは限らないんですね。あの世の中の歴史を見ても本当に勝負のタイミングとか、またその時なんかあの天気がどう動いたかと、世の中の情勢がどう動いたか、でそれでスモールグループがこの巨大なグループに勝利するということは、ね、ままあります。これを人は偶然とか、ね、あるいはなんか時期を見て、ね、で知恵に長けているから、ね、そういうことができたんだとか、ね、そういうふうにいろいろ言うんですけども、しかしここにダビデという、ね、一人の若者が出てきます。彼は、ね、そうしたなんか知恵によって行ったんじゃないんですね。ちょうど今が頃合いだって言って、ね、ゴリアテに勝負を仕掛けたわけではありません。お父さんにね、ちょっとあの羊たち野葉に残してお兄さんたちの様子を見てくださいってお使い頼まれたから行っただけです、ね。タイミングを測ったわけではありません。ダビデね、あのウェイトリフティングトレーニング、ね、していたわけではありません。彼ずっと羊飼いでした、ね。彼は確かにですね、まあ、ある種のトレーニングは、ね、していたんですけども、けれどもだからって言ってこの、ね、戦いに出る人たちみたいに、ね、戦い用の、ね、あの人殺し用のトレーニングをしたわけじゃないんですね。羊飼いとして、ね、あの羊を守るトレーニングは、ね、しておりましたけども、
ね、あのね、この羊を守るトレーニングってあのビー玉トレーニングだよ。ビー玉遊びしたことある？ね、みんなでビー玉を持ってそれでこうやっつけていくんでしょ。そのね、ビー玉トレーニング、今で言うビー玉トレーニングをね、私もあの昔やった、日本と韓国違うのかな、こう真ん中にこうビー玉をバーッと置いといて、みんなで個々なら個々全部置くんですよ。で自分の打つビー玉を1個持つのね。それをね、こうこうじゃんけんで一番最初のやつがこう散らすんですよ。散らしてその後にこうね、ピンピンってやっていくんだけど、これ練習したやつはね、なかなか終わらないんですよ。そいつが一番最初にやると練習して上手な子やったことない？まあ先生、あ、そっか違います、ママごと知ってたから。私はね、男の子と一緒に遊んでたから。で、韓国はね、男の子の遊びだった。女の子やっちゃいけない。でも私はね、もう男の子の遊び全部やりました。それでやるんだけど、一人すごい上手な子がいて、その子が一番最初だと、もう全部ほとんど取っちゃう。それで、すごい苦い思いが。 私にはありますよ。ふみこさんやったことある？ありゃまあ兄貴たちがたくさんいるのに、ありゃまあない。だから旅ではいつもね、この小さい小さい自分のポケット、このね羊ポケットっていうのかな、そういうポケットに入りそうなところに、ビー玉はないから、自分のちょうど手頃のこのね石を、小石をね、小石をいつも持っていたんですよ。それを何をするかって言ったら、もう獣がこう来た時にそれに当てるんですね。でそういう練習をいつもしていたので、旅ではこのもうこのビー玉投げの多分世界選手権に出ても大丈夫、すごい。でそういう練習を普段からしていたんですね。でなんで知ってたかって言ったらね、羊は爪もない、牙もないね、早く走れる足もない、そして目が悪いんですよ。だからどこに逃げていくか分かんない。だから怖くなると羊はねパニックるだけということなんで、この羊飼いであるダビデが守らないことにはもう大変なことになっちゃうわけなんですね。だからいつも目を光らせてこうザーンとね、ね、この小石を持って、それをいつもやっつけていたので、これにはねもう長けた人でも、まさかそれがね自分のね大舞台になるとは思わないで、お父さんに使いをさせられて、お兄ちゃんたちの安否を確認に、生きてるかな死んでるかな、安否を確認に生かされただけなんですよ。だから日頃私たちが命を愛して自分で培っているもの、羊の命を愛して培ったよね、投げること、これ練習してたからね、練習してたんですよ。練習、その練習してて、そしてそれを仕留めてきた、そういう命を愛して練習してきたもの、それはね主にあって大舞台が与えられるんですね。だから物言えないこの弱いこの羊のためにね、ずっとずっと彼がやってきたことがゴリアテ倒しにつながってる。だから普段ね命を愛して御言葉のねこの小石を投げる、これ絶対必要なんですよ。命を愛してね、良くない様を見たらそれに当てはまる御言葉の小石を投げる。そのことによって私たちもある日突然ねゴリアテのみたいなものにね、私たちもこう同じ舞台に立たされる時が来るかもしれない。その時に普段ね獣をやっつけていたそのね腕を振るって、そのゴリアテを倒すことができる。じゃあ弱いものを愛して御言葉の小石を投げましょう。時代の旅でになりましょう。
ですから普段から誠実を養っていると、ね、その誠実がやがて大舞台で用いられるんです、ね、小さなことに忠実な人は、ね、大きなことに忠実だということで、小さな、ね、ことに忠実だったことを、ね、続けていた、それが主のタイミングを測って、そして大舞台で用いられる。ヨセフもそうでしたね。本当に夢を解き明かす、なんで夢を解き明かせるか、主が解き明かしてくださるんです。ですから彼はいつも主と仲良し、ね、主にあって清い、自分自身の霊性を身を保っていたから、だから、ね、ヨセフ用いられたんですね。で、この14節から見ますと、14節、ダビデは末っ子で上の3人がサウルに従って出ていた。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。いつもベツレヘムの羊を、ね、飼うため、この時ダビデは もうすでにサウルのところに、ことが上手だっていうことで、ね、ことを、ね、聞くために、サウルのところに行ったり帰ったり、ね、帰ってきては羊を飼って、ね、ということを、ね、していたんですけども、でそれで、16節。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。もうなんと40日間同じことをしてるんですね、ずっと。この、ね、エラの谷のところ、イスラエルツアー組、ね、行きました。エラの谷、ね、非常に緑が豊かで、ね、山が、山って言ってもまあそんな大した山 ではない、まあ、大体、ね、高さ100メートルぐらいあるかないかぐらいですね。でエラの谷の、ね、そこに流れてる川、ね、それもなんかびっくりしました。ですね、なんか田んぼの用水路って思えるようなほどすごいなんかちょろちょろっとなんかそんな川なんですね。その、ね、谷を、ね、境にしてこのペリシテの陣営と、ね、この、まあ、イスラエルの陣営が、ね、相対していて、でそこに、ね、40日ですね、ずっと
聖書がね嘘ついてるみたいに聞こえると困るんで、これね雨が降る季節になるとそこは川となるんです。だから川というね名前がついてるの。なぜかつったらね、そこを川という名前をつけとかないと人がうっかりと家建てたら大変なことになるでしょ。でなんでこんなところに川って名前をつけたんだろうと私思ったんですよ。そしたらね、ああそうか、川という名前をつけとかないとうっかりここにねなんか大事なものを建てたりなんかしたら大変なことになっちゃう。だからここは普段ね本当に雨じゃない時もう本当にちょろちょろちょろちょろみたいなものなんだけど、用水路の本当にねちょろちょろ水ですよね。そういうものなんだけど、川という名前をつけておいてこそそこに人がね大事なものを置かないんですよ、ね、家も建てないんですよ。あ、だから川という名前をつけてるんだなと思って納得しました。
で、あの場所に、あ、40日40夜いたんだなって、確か緑が豊富 で、まあ、食料を、ね、調達するのは、まあ、たやすかったようなところだと思われるんですが、でそこに、なんで彼らイスラエルのためや40日、ね、そんなところにいたか、これゴリアテの、ね、そのお説教を聞くためにですね、朝に1回夕べに1回、ね、俺と勝負をしろって、ね、まあ、そういう、ね、でそれで、まあ、ずっと、まあ、出て行こうにも出て行けず、また、ね、帰ろうにも帰ることできず、そうやって、こんな場所で、ね、ずっと対峙していたんですね。ダビデが来るまで、本当に世の中の、その強者が出てくるとき、このゴリアテのようなものが出てくるとき、神の民がですね信仰に立たないと、まあ、このように、ね、40日間というこの試みの数字の期間ずっとやられっぱなし、なぶられっぱなし、もう行くにも帰るにもできない、ずっと、ね、ただとどまっていたずらに、ね、時間を浪費し、ね、年月を浪費して、ね、それで、まあ、戦うことにも、ね、できない、また、ね、帰ることもできない、どうしよう、ね、ということでもうずっと右往左往をする以外ないんです。もし相手このゴリアテという、ね、世の強者に、ね、恐れをなして飲み込まれてしまうとするならば、ね、まあ、そのようになってしまうわけです。で、まあ、ダビデが来るまでなんですけども、ね、17節からエサイは息子のダビデに言った。さあ、兄さんたちのためにこの入り麦1エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持って行きなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから。ダビデは翌朝早く羊を万人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると軍勢は時の声を上げて陣地に出るところであった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。 ダビデはその品物を武器を守る者に預け、陣地に走って行き、兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時、ガテのペリテ人で、その名をゴリアテという代表戦士がペリテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。ゴリアテ、いつもと同じ文句を繰り返しました。もう40回、いや、1日2回ですから80回ですね。その同じ文句を、もう本当にね、手振りにして覚えたかと思います、その文句。で、それで人々も、全く、その、同じ対応を、ずっと、80回続けてきたわけですね。このペリシテ人が同じ、いつもと同じ文句を、繰り返すと、で、24節では、イスラエルの人々は皆この男を見たとき、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義も負わせないそうだ。もう80回も繰り返してるんですけども、このイスラエルの人々たちはですね、またこのゴリアテが出てきたのを見て、でそれで、あの登ってきた男を見たかって、互いに、言い合っているんですね。でイスラエルを殴るために登ってきたのだ。ずっと殴られっぱなしだったんですって、あれを殺す者は王は、娘を与えて、これこれのことをしてくれるそうだって、でダビデは、それを聞きます。26節、ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣を名ぶるとは。ダビデは、このペリシテ人を見て、真っ先に、際立った感情、それは怒りでした。他のペリシテに相対している、大人たちは、真っ先に恐れが、震えをののきが、来て、意気消沈が、来たのが、他の大人たち、ダビデ以外の大人たちの、その、真っ先の、その起きた感情ですね。ですから、このサウルの奴隷、ですから世の中のしもべになると、相手が、自分よりも力が、装備が強かったら、経済が強かったら、このように意気消沈して、また、沈むしかないんですけども、しかしダビデはですね、御国志向をしておりました。神の国志向です。神の国志向というものは、一切相手の装備とか大きさとか、なんか経済が大きいとか、そういったもろもろ相手の大きさを見ないで、ただ、共にいます神を見てるんです。生ける神の陣を名ぶるとは、ということを、これがダビデが、怒らせたんですね。このゴリアテという男、どんな装備をしているか知らないけど、生ける神の陣を名ぶった。だから、もう許せないっていう、その怒りが、メラメラ、してきました。このイスラエルのそしりをすすぐ者には、言います。イスラエルはずっとそしられ続けております。ダビデが怒ったのは、この、イスラエルが、そしられて、そして生ける神の陣をなぶって、しかも、40日間もずっとなぶり続けていたということに、ダビデは怒りを覚え、そして、なおかつ、ずっとなぶられ続けのまま40日間、右往左往し続けてきた、この、イスラエルの陣営にも、きっと、怒りを燃やしたかもしれません。本当にダビデは、この生ける神の陣をなぶったことが許せませんでした。生ける神の陣とは、一体どのようなものか。神の陣営、について、申命記の23章に書いてあるんですけども、申命記の23章に、神の陣とはいかなるものか。ダビデはなぜ生ける神の陣が殴られたことにこんなにも怒りを燃やしたのか。申命記23章を開けば、若干その、意味が、わかるかと思います。申命記23章、デュトロノミー、チャプター27、23、from verse 9 to 14、23章の9節から、14節です。申命記の23章、9節から、14節。 なたが敵に対して出陣しているときには、すべての汚れたことから身を守らなければならない。もしあなたのうちに夜精を漏らして身を汚したものがあれば、そのものは陣営の外に出なければならない。陣営の中に入ってきてはならない。夕暮れ近くになったら水を浴び、日没後陣営の中に戻ることができる。また陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さな鍬を持ち、外でかがむときはそれで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営は清い。主があなたの中で醜いものを見てあなたから離れ去ることのないようにしなければならない。アーメン。この生ける神の陣営の中は主が、ね、陣営の中を歩まれると書いてあります。そして主は、ね、もしこの陣営の中で醜いものを見たら、ね、離れ去る、ね、ということが、ね、起こりうる、ね、ということが、ね、あるんですね。ですからダビデ、この、ね、割礼受けてないもの、この汚れたものが生ける神の陣営を破ること、もう本当にこれ許せなかったんですね。私たちも、ね、このね家の中、教会の街道の中、ね、醜いもの、汚れたもの、ね、これを留めていてはならないんです。ね、海先生が、ね、よく教会の中を乱していたら、ね怒りますね。教会の中をそうやって汚くしていたら、ね栄光が去っていく。ねそれ、ね、ここの御言葉に根拠があるんですね。本当にこの神の国の陣営の中、これを、ね、本当に清く保っているべきなんです。この身に汚れを帯びたとするならば、ね洗い清めて、そして、ね、日没後、ね、清くなる。ですから日が改まったら、ね、再び、この陣営の中に入ってくることができる。ね、そしてまた用を足すとき、ね排泄物、ね、これもまた、ね、この陣営の中ではしてはならない。陣営の外に行って、でそしてそこに、ね、武器とともに小さな鍬を持って、でそこに排泄して、でそこを埋めて、でそうして戻ってこなくてはならない。主は、ね、汚いものを、ね、嫌われますから、ですから本当に汚いものを留めていてはならないんですね。それは教会の街道の中もそうですし、また皆さんのお家の中はどうでしょうか。皆さんの部屋、皆さんのお家の中は生ける神の陣、ね、を晴れるでしょうか。その陣営の中に主は歩まれます。主が、ね、その歩まれる陣営の中、もし、ね、あなた方の中で醜いものを見て、ね、主があなたから離れ去ることをないようにしなければならないって書いてありますね。本当にですから私たち自身の中、本当に自分の家庭、ね、これ、ね、本当に主が忌み嫌われるもの、ね、それを置きっぱなしにしたままでは主は、ね、そこから離れて、ね、そこは、ね、生ける神の陣を組むことはできないですね。ですから私たち自身本当に自分自身の身を清めて、心を、思いを清めて、そして自分自身の家庭、自分自身の部屋、また、ね、自分のオフィス、そこを本当に主がその陣の中を歩まれる状態に、ね、しておくならば、その陣営には主が共におり、そしてその陣営は、ね、勝利することができるんです。ですから本当に私たち自身ね、清くする。部屋を片付ける、ね整理整頓をちゃんとする、ね、これ、意外と重要なんですね。そうするならば身も引き締まりますし、また、ね、本当に清らかな思いで仕事に当たることができます。でダビデはこの生ける神の陣営がもうずっと40日間、ね、このゴリアテに殴られっぱなし、ね、このあの割礼の受けてないもの、あの汚れたもの、あの、ね、排泄物と同じような汚れらしいもの、ね、それがこの生ける神の陣を、ね、殴り続けている、ね。でそれでダビデはもうこのゴリアテの装備とか力強さとかがたいの大きさ、ね、そうしたものをもろもろ目にとどまらず、ただ、ね、この聖なる怒りが込み上げてきたんですね。ダビデは、ね、この割礼を受けていないペリシテ人何者ですかって、生ける神の陣を破るとは、 で、それで人々は、ね、また同じ言葉を繰り返すんですけども、で、ね、お兄さんのエリアブが、ね、ダビデがこの人々と、ね、話しているのを見て、で、それで怒りを燃やすんですね。一体お前なんで来たんだ、あの荒野に残していた羊、お前一体誰に預けてきたんだ、お前のその思っていることを分かってるぞ、お前はヤジウマしに来たんだろう、戦いを見に来たんだろうがって、ね、そういうふうに、ね、言うんですけども、ダビデはその、ね、長男であるエリアブ、ね、ほったらかしますって、私が今何したというんですか、ね、一言も話してはいけないんですかって言って再び、ね、あの人々の方に向き直って、でそれで、ね、同じことを尋ねて、すると、ね、人々は先ほどと同じ言葉を、ね、返事して、ね、繰り返し、でそういうふうに、ね、していると、サウルは、ね、王様のサウルが、この、ね、ダビデのそのやり取りしているのを、ね、もう目立ちますから、でそれで、ね、サウルがこのダビデを呼び寄せて、ね、きます。第1サムエルの、ね、17章、32節から見ていきますと、17章の32節から、ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気落ちしてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。サウルはですね、世の中の法則に乗っ取ったアドバイスを、ね、します。世の中の法則においては、ね、それは誠に、ね、あの理にかなったアドバイスですね。ダビデはまだ若い、ね、けれどもあのゴリアテという選手は、ね、もうダビデぐらいの時からもうずっと戦士でずっと熟練してきた、ね、だからダビデ、あなたはあれと戦うことはできない、ね、言うんですけども、しかしダビデ本当に、自信満々ですね。もう勝てる、ね、もう絶対 100% 勝てると信じて疑ってないような口調ですね。この32節、あの男のために誰も気を落としてはなりません、このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう、ね、勝てる算段があったんです、ね、なぜ、ねまあ、ダビデの中に御言葉があって、そして御言葉の通りに、ね、そのまま行う、ね、そしてもう生ける神の陣を、ね、もうダビデ一人が、ね、ダビデ一人でも生ける神の陣が立ったら必ず勝利することはもう目に見えてると確信していたからですね。御言葉に確信していたからなんです。でダビデはだから勝てると踏んでいたんですが、しかし、ね、サウルは、まあ、世の中の、ね、常識的な、アドバイスを、ね、して、でそれで、ね、あなたは行くことはできないと言います。まあ、きっと、ね、サウルからすれば本当にこの、ね、あの若者、ね、ダビデこの時、まあ一番年齢が高くて15歳だったと思われます、ね、15歳ぐらいですね。このダビデ、末っ子です。で長男3人が、もうすでに戦争に出てるんですね。そうすると、まあ、残るところ、7人、兄弟、ダビデ含めれば8人ですかね。でこの、まあ、ですから、たとえ年子だったとしても、ね、あの戦争に出られるのは20歳からですから、もうすでに3人が戦争に出ています。ですからその下に、ねまあ合計ダビデ含めて5人いるわけですね。ですから年子だとして、ね換算するのは、まあ、ダビデ大体一番年長だとして15歳、ねまあ、きっと15歳以下、ね、だったと思われるんですけども、この、ねまあ、少年が、一体何を、ね、全能感に駆られて、もう自分では何でもかんでもやってのけるって、もう本当に若者独特の自信たっぷりに、ね、駆られて、まあ、あんなことを言ってるんだろうって、ねまあ、サウルからすれば、まあ、そういうふうに思ったかもしれないんですけども、しかし、ダビデは決してそうじゃないんです。根拠があるんですね。勝てる根拠があります。勝てる根拠、それは確かに神様ですけども、しかし実績があります。ダビデはこの信仰によって勝利した経験、熊に勝利しライオンに勝利した経験がしっかりとあったんですね。そしてこの熊やライオンを、ね、倒す術も、ね、ダビデは経験していた。だから、ね、ダビデは根拠はなく言ったのではなく、 本当に根拠が、ね、あって実績もあり、そして信仰もあり、だから勝てると踏ん でそれでダビデはこの時、ね、もう誰も、ね、気落ちしてはなりません、私が行って倒して差し上げましょうって言ったんです。で34節から見ますと、34節、ダビデはサウルに言った、しもべは父のために羊の群れを飼っています、獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺してしまいます。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣を殴ったのですから。アメン、ね、さらに、ね、37節、ついでダビデは言った、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。
アメン。
サルはダビデに言った、行きなさい、主があなたと共におられるように。
アメン。
アメン。ダビデ、自分は、ね、獅子でも熊でも、ね、殺すスキルを自分は身につけているぞということをアピールしたんじゃないんです、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主が、ね、と言ってますね。ダビデは、ね、自分の力量、自分の、ね、スキルで、ね、獅子や熊を倒したと言っておりません。獅子や熊、ね、に襲われたら普通、ね、死にます、ね、けれどもその爪から救い出してくださったお方がおられ、その主があのペリシテ人の手からも私を救い出してくださる、だから私には勝機がある、だからあの生ける神の陣を殴った者、これ 100% 主の敵です。 100% 主の敵に対して本当に信仰を立てて、そして自分自身がおじけず挑むならば、御言葉に基づいて挑んでいくなら 100% 勝てると、ね、ダビデは踏んで、だから言ったんです。皆さんも同じです。 100% 主の敵というものがおります。神はいないって言ってるものがおり、また、ね、本当に主の意味嫌われることをへっちゃらで行っていて、そしてなおかつ皆さんは本当に主に喜ばれることをして、主にうめいて主よって叫んでいるとするならば、皆さんは、ね、主が共におられて、そしてその主はその相手に勝利をすることがおできになるお方です。あと皆さんにとって必要なこと、それは、ね、この御言葉に基づいて確信を持って出ていくということ、ね、するならば皆さんは勝てるんです。ダビデは確信がありました、またそれ以前の経験がありました。だから確信を持って、ね、ダビデは、ね、もう正々堂々と、あの男のために誰も気落ちしてはなりません、ね、このしもべが言って戦いますから、ね、そういうふうに言うことができたんです。
あのね、ダビデとあの同じようなこのね、割礼がないものの、無謀な、ね、この力、それをね、すごく怒った人がいるんですよね。あの同じ第一サムエルの14章の6節あたりでしょうか。はい、
第一サムエル記の14章の、6節
どうぞ。
ヨナタンは道具持ちの若者に言った、さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう、多分主が我らに味方してくださるであろう。大人数によるのであっても小人数によるのであっても主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。
あのね、このようにまっすぐな言葉、この主を信頼するまっすぐな言葉というのは、それを聞いた人の中の躊躇、そしてそれを聞いた人の中のこの恐れ、それをね、全部取り除くんです。だからヨナダンもこのまっすぐな言葉、割礼のないもののね、大フラホキホラホキ、これに対してね、聖なる怒りを持ったこのまっすぐな言葉に ね、若者がスッと入ってくるんですよ。そういたしましょう。だからコリアでは大きなつだい、そのつだいを持ってね、イスラエルの、ね、陣をなぶったんじゃないんですね。コリアでのその言葉でなぶったんですよ。あのね、大きなつだいであの人をなぶるということができるとしたら、だってクマのね、あれ切ればいいじゃん、ぬいぐるみね、でっかいの、でっかいコリアデみたいの作ってね、やればいいじゃんということじゃないんですね。でっかいこのね、ものであっても、そのものが最大にその効果を表すためには効果音という音が必要なんですよ。だからでっかいね、戦闘用の飛行機があっても、それがたまーってね、飛行場にいる時はね、何にもない。それがね、エンジンをかけて出動して相手の上空を駆け巡る時に恐れをなすわけなんですね。だからコリアデがたまーって立っていたとしたら、ここまでね、人はね、もう小さく縮こまらなかったと思いますよ。あの大きな伝いで自信にあふれた声、それを持って朝夕宣言したので、もう気の休まるところがないように。だから朝だけだったら夜なんとか気を立て直すことができるっていうことなんだけど、夕もそれを言うので、もう悩ましくて夜寝れない。そのこの戦略すごいんですよ。今ね、これと似てるようなことが今韓国に起きている。韓国に北朝鮮からね、こう脱北してきた人の中ですっごい賢い人がいて、北朝鮮の人に知れ渡ってない北朝鮮の情報ってあるでしょ。世界は知っていて、北朝鮮の中にいる人たちはわからない情報を写真付きで、まだ映像が見れるようにチップ、それに美味しい食べ物もちょっと入れて、でまたドルも入れるんですよ。1ドルとか10ドルとか。だから今もうそれをね、食べ物が入ってた時は、昔はね、毒が入ってるから絶対食べちゃいけないということで、みんな持ってきなさいって言われたんだって。だけどある人があまりにもお腹が空いて毒が入ってるから食べれないと思ったんだけど、これ毒が入ってるかどうかね、アリに食べさせてみたんだって。そしたらアリがね、なんともない。で次、アリよりちょっと大きい猫とか犬とかに、なんともない。それでこれ人食べてもいいんじゃないと思って食べて、そしてね、もうあれ食べたいと思って、ね、するとそれがちょっとね、風船が落ちること、大きな風船にこう空気の流れ、風の流れでそれを送るんですよ。エドバルンって知ってるね。そう、それみたいなものにやって、あるところでパーンと弾くように。それがね、今性能が良くなっちゃって平壌まで行っちゃうんだって。北朝鮮の今で言うソウルだよね。そこまで行っちゃって、そこでもパーンと始める。昔はみんな怖がって持ってきたんだけど、中に韓国のドラマも入ってる、韓国ドラマも入ってる、チップが入っててね。それで海外のニュースも入ってるね。それで美味しい食べ物も入ってる、ドルも入ってる。今はね、みんな知らん顔して拾ってそんであれを返さないということなんだけど、それによってね、今北朝鮮政府がおかしくなってるんです。おかしくなってる。それともう一つね、北朝鮮で餓死した人がたくさん出た。その時に親が餓死して死んだって、子供たちが乞食になった、ね、 古事記の中で一人が韓国に脱北したんですよ、ね、その人とあの北朝鮮から脱北した人の中で怪我して脱北してその、足使えないこう人がいるんですよね、障害者その人、そして、イギリスでまたあの北朝鮮大使館に勤務していたテヨンホという、ね、方、今回、国会議員選挙で受かっちゃったの、当選したの。それでその人たちが当選して今活動している映像もそれの中に入れて、あれどういうことかって言ったらね、古事記から障害者からエリートまで、あれ韓国に行けばなんとかなるんじゃないということになってる。それで北朝鮮の金正恩の側近でありながら、その生活レベルっていうのは韓国の中産階級より低いんですよ。だからもうテレビでバンバン見てるし、自分たち行けば何もやることないんじゃないって。そして東ヨーロッパみたいに共産党を辞めた人たちはみんな廃れるということじゃないかなと思っていた人たちが、あれ行ってしっかりやったら国会議員になれるじゃん、ね、大学教授にもなれるじゃん、ね、マスコミにも出てるじゃんということで、人がねこう心の中でそっぽを向くようになったんです。そしたら今回北朝鮮がすごい怒ったその条件の中に、その風船はじくなっていうことが入ってる。そんで今韓国のムンジェインはそれを法律で取り締まろうとしている。で今はもうそれをさせないためにいろいろとやってるんですね。やってるんだけど、A がやったら今度 Z がどっか行ってやる、ね、Z がやったら今度はね F がどっかに行ってやっちゃう。だからみんながもう本当に団結してやっているので、取り締まりが不可能ということなんですね。これこそね神様のなさる技なんですよ。いいですか。私たちがあれだけ嫌だったね、ものが今日世からいなくなりました。もうあのね、韓国にメルスって有効だった、マーズっていうの有効した病気、マース、その年メルス、韓国はメルスっていうんだけど、その年に韓国のカンアムン広場って、そこを同性愛者のパスティバル、それでその年初めて許可したものがソウル市長なんですよ。そのものが今回自分の側近の女性にいたずらをして、それを告訴されて、それだけではなくいろんな理由があると思う、ね、このね嘘まみれのやつらは自分が清い、ね、正しいことばっかりしてきたって、それをね暴露されたらごめんなさいができない。エスカリオデユダの例、エスカリオデユダはごめんなさいしないで死んだでしょ、でしょ。あのねこの悪いやつらは、悪いのにいい人かぶりをして生きてきたやつらは、物が暴露された時にごめんなさいができないで何をするかっつったらね、暴露されて責められるのは絶対にプライドが許さない。だから自分でね命絶つ、私はね本当にああ主のなさる技と思いました。 うん、契約の箱が今ね働いている、ね、私たちはペレステに曲げた、ね、韓国はペレステに曲げたんです。負けた。でも主はお前たちのそのね本当にどうしようもない信仰、それは絶対負けるよということをペレステとの信仰戦争の時にね負けるっていうことで戒めて、そして主ご自身がペレステにおいてイスラエル全体ができなかったことを全部して栄光のうちに帰ってきたよね。文政権もそうなります。彼が大統領になったその争点の時に私がいただいた言葉です。もう主が働いてくださっていることを感謝します。アメン。
ダビデが、ね、最も良かったのが、ね、この割礼を受けていないペレスチナは何者か、ね、ということですね。この割礼、ね、イスラエルの男子であるならば、ね、誰でも、ね、この割礼を受けなくてはなりません。生まれてから、ね、8日目に、ね、その割礼を、ね、施してこの奉仕の肉を切るんですね。で肉を、ね、カットして、そして肉に従って歩まないもの、ね、むしろ神によって御霊によって歩むものだという印ですね。ですから、このペリシテのもの、これは肉に従って歩むものの、まあ、言ってみれば、ね、無割礼の象徴的なものなんですね。肉に頼って肉のパワーで、ね、ゴリ押しで、ね、勝つ、ね、だからゴリアテ、ですね。この、ね、肉のゴリ押しで、ね、勝とうとするゴリアテ、ね、でもダビデは言いました。無割礼のもの、割礼を受けているもの、というのは、むしろ神様の約束に従って、歩む、それがもう自分の身に印となってついている、それがこの割礼です。そして割礼を受けていないものは民の間から断たれると神様はおっしゃいました。ですから神の民たるもの割礼入りでなくてはならないんです。私たち異邦人は何も肉に割礼を施す必要はありません。御言葉によって御霊による霊の割礼を受けたのが私たちです。私たちはですからこの世の基準に従ってではなく御国の基準に従って歩むもの、この世のものを恐れるのではなく、ゴリアテのようなものを恐れるものではなく、むしろ我ら神を恐れて、そして神様の御言葉に従って、でそれで判断するんです。あ、こいつには勝てる、あ、このもの肉に頼ってる、あ、このもの武器に頼ってる、お金に頼ってる、自分の大きさに頼って、ネームバリューに頼っているって、けれども私たちはこの主の御言葉に従って忠実に誠実に歩んでいるならば、主が時を備えてくださるんです。ダビデは、ね、この40日間、ね、という時を経て、ね、何も、ね、ダビデ自ら進んで、ね、志願したわけではなく、お父さんにお使いに行ってきなさい言われて行っただけです。主の時、ね、本当にこのダビデがそれまで磨いてきた誠実、また、ね、野原で羊を飼いながら、ね、本当に主を褒めたたえ賛美し、また、羊を守るために、ね、鍛えてきたその、ね、石投げの、ね、そのコントロール力、ね、それらが一気に用いられることに なった、ね、ですから私たちも本当に世の中の諸々の、ね、無割礼の情報、無割礼のものによって私たちは恐れをのいたり、ね、尻込みしたりするわけではありません。むしろ誠実を養って、それ主が時を与えてくださり、主が本当に皆さんに、ね、この聖なる憤りを与えられたり、あるいは聖なるやる気を与えてくださり、ね、そういう時が来る時に皆さんがそれに促されて動けばいいんです。ですから皆さんはしっかりと今誠実を養いましょう。そして世の中基準ではなく、このダビデのように御国の価値観、御国の基準に従って割礼あるものとして歩みましょう。割礼あるものとは肉に従って歩まず霊に従って歩むもの、それが、割礼を受けたものとしての歩みです。どうか皆さんこの時代のダビデとして大いに用いられて、ゴリアテを、あの生意気なゴリアテを皆さんが倒して、そして栄光の富を分取って勝利をもたらしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつそれぞれの祈りをしていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
主があなたの中で醜いものを見てあなたから離れ去ることのないようにしなければならない。アメン。主よ、ダビデは一人で主の陣営を建てました。主の陣営を建てる者が一人でもいるならばあの生意気なゴリアテは打ち倒され神の民イスラエルに勝利がもたらされていきます。主よ、今主よ、この日本のキリスト教業界、主よ、本当に今までなんと主よ世の中になぶられて、また世の中にこびて、そして本当に縮こまったわずかなグループの中で主よスモールな活動をしてきたことでしょうか。主よ本当にお許しくださいますように、本当に縮こまって主よ世の中に負け続けてきたことを主よ本当に私たちは悔い改めます。主よ本当にあなたが来られるならば、御霊が来られるならば、あなたの技を行い、またそれ以上を行う。アメン。主よ本当に私たちはこの御言葉の信仰に立ちたいと願います。主よ本当にあなたはずっとこのような信仰に立つものを何年求めて続けてきたことでしょうか。あのダビデの時代、本当に待ちに待ったその信仰者が一人現れたと、私はイスラエルの中に王をエッサイの家の中から見つけたと、主よ本当にあなたはおっしゃったように、今この天性の中から、また本当にこの御言葉を口ずさむテフィリン組の中で、主よ本当にあなたが見出してくださいますように、私たちが本当にそれに値するものとなるために御言葉が 100% 信頼できるものであり、御言葉はゴリアテを倒すパワーがあり、またこの御言葉に従って歩む者には獅子とコブラを踏みつける、そして本当にその力強い歩みができる、このことをしっかりと握りしめ、信じつつ信頼しつつ歩み、そして今この時代の私たちもダビデとなり、またモーセとなり、またエリアとなり、またこの時代変えるヨセフとなり、本当に一人一人がそのような栄光の神の御霊によって歩み、それに満たされ、そしてこの時代を作り変える一人一人となっていくことができますように、あなたが助けを導いてください。あなたが今日も御言葉を通して養ってくださったことを感謝いたします。主よ、どうかこれから祈りに入っていく一人一人、あなたが清き御霊によって満たしてくださるように、清い霊で清められ、そして本当にあなたのその栄光の御霊、またイエス様のスプランキング舞、御霊のその言いようもない深いうめきを伴った祈り、それをこれからしていく時とならせてください。これからの全てを期待し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
313番を賛美して祈りに入りたいと思います。313番です。